モンクラブラジオです。
熱っ。どうもモグラグラジオです。
乾杯。
あ、どうも。あ、いいね、涼しげな音が。いいですね。量、清涼感が、
清涼感あるでしょ、
うん、いや、もうめっきり夏ですけども。
いや、本当にね、夏休みですね。
これね、夏にふさわしい展示、今モグラグやってますよ。
やってますね。
あ、その前に、おきちゅうです。
太田です。
はい、ということで今週は、7月第5週、
はい、
ちょっと変則的なんですけども、もう会期始まってるんということで、ゲストインタビューになります。
はい、
素晴らしい。さあ、ということで今回このね、7月からまあ8月の8日でしたっけ。
はい、8月8日日曜日。
もう暑い盛りなんですけど、暑い盛りにね、かなり涼感のある人の超やばい展覧会やってるんで、はい、今日はその人に話を聞いてみたいと思います。
そうですね、
絵描きの福士千尋さんです。お願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
涼感がある
暑さに負けずに行きましょうか、福士さん。
はい、
いよいよ。ちょっとこれね、音が小さいんで大きめでお願いします。
はい、
まあとりあえずね、安いワインでも飲んでもらって
ね。
ちょうどこれ録音してるのが初日の前夜。
前夜です。
搬入もう大体終わったんですか。
まあほぼ終わりました。
お
はい、終わりました。
どうです今回は。
いや、なんか最初すごい不安だったんですけど、
う
ん、
あ、そう。
でもなんかちょっと展示してる間にちょっとずつなんかいい感じかもって思えてきました。
楽しなってきた、
はい、
結構3日ぐらいかかってるもんね、搬入。
あ、チンタやってた。
いや、かなり
結構長いことやってるんやな、うん、
かなり作り込まれてる空間になってるけど、
うん、
まあとりあえずちょっとお決まりなんで、カニちゃんの、あ、AKA カニ、福士千尋 AKA カニちゃんのね、
はい、
自己紹介とか軽くお願いします。
自己紹介。
そうそう、あなたの苦手な自己紹介をちょっと。
苦手なんですか。
はい、なんか特に言うことがあんまりないんですけど。なんだろう、何年生まれとか
言いたいことを言っちゃってください。
まあ、絵を描いていて、はい、今大学の2年生で絵を習っていて、まあ、漫画とか絵描いたりとか、ネットでなんかお絵描き掲示板とかで描いたりとか、まあ、いろいろあんまり決まったことは特にしてないんですけど、まあ、好き放題になんか面白いなって思った絵とか漫画とか文字とか書いたり、なんかいろいろポエム読んだりとか、まあいろいろやってます。
なるほど、
なるほど。
いや、そんなカニちゃんなんだけど、カニちゃんと僕らの出会いはね、あれなんですよ、去年のカオスラウンジ。
そうですね、
第1回にカニちゃんが出してて、はい、で54人ぐらいおったんやけど、去年のカオスラウンジ、うん、その中で俺的にはピカイチよくて、
うん、
でその去年のそのまま流れて、去年の夏にビリケンの時にも作品出してて、
はい、
それもまたよくて、つうか2回見て、あ、この人こういう同じ世界観で描いてんなみたいな。しかもなんかカオスラウンジの会議中に見せてもらった漫画がもう、
あれがね、
あ
れでも俺も飛ばされた。
痛快漫画ですか。
そうそう、痛快漫画、痛快漫画、うん、あれカオスラウンジはどうやったの、カニちゃん的には。
あの時、
いや、なんか本当に とか展示自体が初めてで、グループ展だったんですけど初めてで、
うん、
なんかすごい刺激になって、なんかあれがなかったら、こうあれから1年以上経ってますけど、
はいはいはい、
なんかいろいろやるきっかけにはなった、すごい、
う
ん、なんか入れてよかったなって今でも思ってる。
あら、
やつ
すごいな、ウソ君横、うん、泣いてんじゃない？
本当お世話になってます。本当感謝してます。
いやでもあれからでもちょいちょいかんじちゃんいろんなとこに顔を出す感じになってきてるし。
そうやね、グループ展もしたもんね。うん、
この前も、
はい、
あの暴露町のカルチベートとか、
あ
去年もあのあと夏ぐらいにグループ展してた。
うん、あはい、自主的に、
うんうんうん、
うちだと、
そうね、うちだね、
うん、富山下さんって、
いや、うちだの話はちょっと今後入ってくるんじゃないかっていうね。
あうちださ
っきも、もしカニちゃんがパチンコの台になったら CR カニちゃんにはうちだフィーバーっていうのがあるだろうっていう
最後に、
そうそうそうそう、
うちだの隠れキャラで。
そうそうそう。
なんか今リスナーうちだって誰や
ねん。あのカッチャーみたいな出ると思うけど。
思ってると思う。
なんか去年のカオスラウンジでカニちゃんと出会って、で、まあカニちゃんもモグラグ気に入ってくれたみたいで、ちょくちょく遊びに来てくれるようになってて、で、うちだはだって去年カオスラウンジ参加
してないし、
してないです。
で、ある日時からカニちゃんがうちだっていうのを連れてきて、カニちゃんとうちだってのこうニコイチみたいな感じになってて、このうちだってのがまた、
うん、クセモノです。
クセモノでね。
ものすごいクセモノ。
クセモノだ。結構ね、作品もめちゃ絵描きなんやけど、いい絵描くんやけど、うん、こう僕的にはそのうちだとカニちゃんの二人展にはしたくなかった。
そうやねんな。それも言ってたよね、うん、カニちゃんにお願いするもんね。
そうそう。でも、うちだもそのうち何らかの形でモグラグと絡んでほしいなと思ってんねんけど、
うん、
なんかこう、なんつうかね、扱いをすごい考えさせられるよね、うちだはなんか。
どういう意味です
か？こう、なんていうのかな、なんかこう、くせ者やねん。なんか、ね、何ちったいか、なんかこう。
取り扱い注意って感じ。
うん、
まあちょっと内田の話は今後ね、
うん、
はい、
まあ今度いつかモグラグで内田っていう人の展覧会やる時があるとすれば、それはカニちゃんの友達もであり、まあ僕的にはちょっといいライバル関係にも見えたりするんですけど、ね、そんなことはない、
うん、はいや、ライバルです。
お
ライバル宣言、
宿敵と書いて友やろ。
そうです。
マジか。いやでもそんな感じあるけどな。だからなんかあえてこう、うん、今回はカニちゃんにしかシーズン勝ったりとかしてんの、うん、これで内田がちょっとなんかこうキーってこうなんか枕でも かまへんかなと
思って。なんかそういう魂胆なのかなってちょっと思ってました。内田に、
そうそう、
内田に発奮させてるんだとか絶対そう
なんかちょっとあるで、リアルになんかこうこれで内田のモチベーションを上げて、なんかこう2人がこう
切磋琢磨し合う。内田の展覧会したら
絶対
全然もうすごいめっちゃ良くてい
いかもしれない。
なんかカニちゃんが
こっちがキーってなる
って。
そうそう、いやなんかなあれやねん、こうあんまりこう内田の絵を知らん状態での人らにこういうのを話し続けるのどうかと思うねんけど、なんかまあ一般的なライバル関係の話として聞いてもらえたらいいと思うけど、ちょっとあのあちょっと問題ってことでもないけど、ちょっとあれかなと思うのは、ちょっと内田とカインちゃんが割と世界観が結構似てるやん、うん、なんかそこがなんかこうね結構今後辛いかなっていう感じもあるんだね、なんか、
うん、
両方ともいいんやけどな、なんかだからといって
そんなちょっとちゃうしな、
なんかアウトプットが多分ね、多分ちゃうねと思うんだけど、うん、
なんか世界観が似てるのはなんか同世代的というか、
いや
友達っていう感じがしていいん
ですけど、世界観というか でも割とあれやろ、カニちゃんもジラもさ、なんか絵描くモチベーションとか似てる、なんかその同じようなちっちゃいメモ帳とかにさめっちゃ描くやん2人とも、
はい、
なんかこう暇があれば魔女でちょくちょくこう描くみたいな感じですね。
はい、
うん、
だから多分、まあ、話しだしたら長くなっちゃうんであまり言いたくないんですけど、
いいですよ、いいですよ。
まあ大丈夫ね。なんか結構あの同じ時間を共有していると、
うん、
なんかこうどっかしら嫌でもなんかこう見てきちゃうとか、
うん、はいはい、
なんかこう考え方とかもだいぶ、
うん、
まあ、全然違うんですけど、なんか同じようにな感じになっていってしまうのかなと思うことはよくあります。
あ、
と話したりとか、
うんうんうん、
過ごしたりしている。
だって気めちゃめちゃ合うやろ多分、
はい、
見てる、見ててもそんな感じするもんね。だって、
うん、内田がこれを聞いていたらうんうんって絶対うんうんって言ってますから
。いや言ってそう。そうそうそうなんですよね。まあだからうーんそうやな、なんか、うん、でもやっぱり微妙に違う点とかもあって、でなんかそのさっき太田が世代とか言いかけたけど、それは多分俺はないと思うね。なんかたまたま内田とかえちゃんが似てるだけであって、なんか一般的にこういう世界観の絵柄があるみたいなとこにはあんまり二人ともハマってない感じがして、
うん、
オリジナリティはすごい感じるんやけど、うん、で俺的にはこうカニちゃんの絵っていうのはちょっといい意味でやから、別にその変に撮られてほしいんだけど、
はい、
適度になんていうかね、ちょっと古い感じがいいんやか、なんかね70年代感つうか、なんつうんだろうか、なんかこう適度ななんか今じゃない感みたいなのがあって、それがめっちゃグッとくんねんけど、そんなのは分かれへんか、分かれへんか、意識してないみたいな。
いや意識してないってことはないと思います。
うん、
というかなんかこういろいろなんか漫画とか絵とか見ててグッとくるのが、もうちょっと前のなんだろう、なんか別に悪い意味じゃないんですけど、なんかこう今としたらちょっと微妙にダサい感じの絵とかすごいグッとくるんです。
あ、なんかなん多分すごいなんやろな、なんかすごい微妙な時代の漫画のテイストっつうかね、なんか変な空気感があるんだ、カニちゃんの。
別に昔そんなにその時代の漫画を読んでたとかそういうわけじゃない
の。今は好きで読んだりするの？
今もそんなに読まない。
ああそうなの。
読むってなったら全然普通に読むんですけど、
うん、でも今日昨日かなんか見せてもらってちょっとおもろかったんけど、あの小学校の時に書いた漫画とかも今回持ってきてるやん。
あ、はい、初めて書いた。
そう、
あ、そう
タイトル何だっけ。
タイトルはないんですけど、
あ、そう、そういうのなんかキャラの横顔のシーンがあって、うん、今のカニちゃんの絵とまんまやねん。すでに小学校に完成してるっていう。
いや完成はし、まあ、そうですね、その時がだからあの私今回、
うん、
自分のプロフィールと思ってなんか昔のあったこと思い出したことを書いてる絵っていうか、
うん、
プロフィールの紙を書いたんですけど、なんかあの、うん、その一番最初に書いた漫画が、
うん、
の絵を久しぶりにこの前見た時に、
うん、
今とかあんまり変わんないってことに気づいてあの初めてにして史上美しい千尋史上最高傑作みたいな書いたみたいなことを書いたんですよ。
すでに到達していたみたいな。
そう。
映画、ね。これ漫画とかあれがあれ何歳っていうか小学校何年？
あれ多分小二とか。
小二か。8歳ぐらいで初めて。
小二の終わりぐらい。
でなんかね今回ほんま全仕事ぐらいの勢いであって、幼稚園の絵日記もあるんよね。
あ、そうなんや。
あ、はい、あります。
え、一番カニちゃんの中で絵描いてたんで一番古い記憶って何歳ぐらい？
記憶はやっぱり幼稚園ぐらいじゃないですか。なんか物としては3歳ぐらいの残ってますけど、
あ、はいはいはい、
記憶としてはやっぱ幼稚園ぐらい。
その記憶ってどこで何描いてる感じ？
幼稚園。
あ、幼稚園なん
だ。でもその一番初めて描いた漫画の記憶も結構残ってて、なんかいいんですか話して。
あ、全然いいですよ。今日カニちゃんスペシャル
なんで。当時住んでた社宅の畳の和室で、の端っこで隅っこで落書き帳を破いて、鉛筆でひたすら黙々と、なんかすごい暑い日に、なんか暑いとか気にせずにもうずっとひたすらとにかく話を書かなきゃいけないと思って、
はいはいはい、
なんかひたすら書き続けて一気に1日ぐらいで
書き
上げて、よしって思った記憶が。
え、それがあの漫画？
はい。
あ、すごいなそれ。
結構ページ数あるんですか？
何枚ぐらいだ、でも10ページぐらいは確実にあった、
うん、あるある、
もっとあった
。割と展開もあるしな。
へえ、
あれは何、急になんかのこう漫画を読んで、なんか、あ、こんなんええなとかじゃなくて、急にこういうなんかこれ書こうみたいな浮かんだの？
いや、そこはあんまり覚えてないですけど、でもなんかの漫画読んで書こうとかってじゃなくて、
うん、
多分あれを書こうって急になったんだと思う。
あ、
うん、
でも小学校2年生やろ、それまでも漫画にはやっぱよく触れてたってことやな。
でも本当なんかあんまり読んでないです。あられちゃんぐらいしか読んでなかったです。
うん、アニメとかは？
アニメとかもあんまり親しみがなくて、
お
う
お
う
お
う、セーラームーンとかほんとドラえもんとかそんぐらいしか、クレヨンしんちゃんとか。
そうか、
そんなにいっぱい見てはいなかった。
うん、でも漫画とかは一応ちょいちょいは見てたみたいな。
そうですね、
うん、なんかこう急に、だって急に漫画描くっていうことはさ、
はい、
なんか多分漫画的に何かを考えとったんやろ。な、多分なんかこうシーンとかが浮かんで、
はいはい
はい、あ、これ面白いかもみたいなことやったんやろうし、はい、多分それを漫画に出すで落とし込もうとするってことは、コマ割りとかをこうやんわりとこう考えてたんやろうね。なんか8歳の福士千尋は
多分そう漫画読んでて、
うん、
こういう展開の後にはこういうお決まりのパターンでコマが流れるみたいなやつあるじゃないですか。
はいはいはい。
なんかああいうのを見て、これを やろっかなみたいな、多分ちょいちょい蓄積していってのその漫画だって試してみたみたいなのがあったかもしれない。
最近はどうな、その漫画たまに描くやんかにちゃん。
はい。
最近のこう漫画描くときのモチベーションつ。
最近はでもそんな漫画を描かなきゃっての思う時もありますけど、うん、基本的にはなんかその絵描いてて、
うん、
なんか急に、まあ、なんか突発的に思いついた、なんか例えばただの言葉の響きだったりとか、
うんうん、
だからなんとなく漫画の、ただなんか私いつも1ページとかで終わってしまう、なんか突発的な漫画ばっかり描いてたりとかするんですけど、 あんまり続かなくて、
うん、
でなんかそのとりあえずなんか急に漫画のコマが描きたくなって、一コマ目を描いて、でなんかそっからなんかすごいよくありがちな一コマとかを書いて、でまた次にどんどんそこから展開して1枚書き終わって、うん、なんかこう1枚の絵を書き終わったみたいに満足して終わるみたいな感じで、急に書きたくなって書くみたいな感じで、こう書こうって思って書き始めるってことはあまりなかなかない。
こういうストーリーにしようとか、そういうのがない。
そういう時もあるんですけど、うん、基本的には今言ったみたいなパターンが多い、
うん、じゃあなんか絵的に入る感じや、
う そうです
ね。ああ、なるほどね。でもなんかね、でも読んでたら不思議とすごいベストなページ数でちゃんとこう落ち着けるように見えんねんけど、
うん、
なんかこう途中で終わってるっぽくやるときとかも割と結構漫画的なメソッドがちゃんとなってて、最後のコマがちょっとだけ大きかったりとかして、で途中っぽいのにでもここで切るのがえんやみたいな感じでこう、こっちにかん、こっちにそれを強要される感じがめっちゃいい感じやねんけど、
なんか逆に言ったらそればっかりってのがあるかもしれない
あ、そうか、そうか。じゃあ別にあれか、じゃあ絵描くのと漫画描くのは別にそんななんか自分の中でこう同じことをしてるっていう気持ち
の感じ。そうです、なんか絵描いてても、まあ、そういうばっかじゃないんですけど、
うん、
最近とかなんか漫画の一コマ目を描くみたいな気持ちで、
うん、
なんかスーッと描いてて、なんかこう一枚が一個のコマみたいな感じに終わることも多くて、なんかそういう意識はちょっとあるのかもしれない、まあ、全部が全部じゃない
ん
ですけど、
うん、いやでもあの多分一枚絵っていうか、まあ、いわゆる絵画っていうのは多分そういう意味もあって、
はい、
だからめちゃくちゃファストなアニメっていうか、めちゃくちゃファストな漫画っていう、うん、だからその一コマでこう一コマ漫画として描いて、その前後を想像させるみたいなのも、うん、絵画のまあ言ったら一個のなんていうか役割の一個としてあるから、うん、そういう意味じゃすごいなんかそれは絵の描き方として
自然なことなんですか、
ね、そうだね。で特に今回ちょっとあの珍しくカニちゃんカラーのやつ何枚か描いてきてくれてるやん、
はい、
あれなんかまさにそうやん、なんか
そうですね。
ただすごいカニちゃんがやっぱ厄介やなと思うのは、そのこれが必ずしもオチじゃないなっていうのを描いてくるやろ、なんかなんかこうエピソードの入り口みたいなのをじゃないのこれみたいな、でもこれがオチやとしたら前後はどん前後というかその前の振りはどんなんやったんやろってめっちゃ考えるものがあるよ今回はね。というわけで涼感漂うモグラグラジオですけれども、
モグラグ自体は暑いけどね、
まあまあ結構暑いけど、でもね今回はあのあれなんですよ、涼感涼感って僕何回も言ってるけど、これには理由があって、これ展覧会モグラグの福七広店に来た人は全員まず最初に思うと思うんだけど、ものすごいイグサの香りね、
いい匂いしてるよね。あとはやっぱりあの土足禁止で行くの、
そうですね、うん、脱いでもらった方が気持ちいい、
そうだね、
そうだ、
今回あのねモグラグガレージ全体にカニちゃんがあのゴザを敷いてくれてます
新しいよな、
そう、そしてものすごいいい感じのイグサの匂いがするんやけど、あれはもう最初から考えてたんですか。
いや最初からではないです、なんか夏だなって思った時に、
うんうん、
敷くしかないって
これねちょっとこの前にあのちょうど小林どーも先生がうちに遊びに来た時にね、
うん、
これはいいですよって言ってたもんね
本当ですか、
ものすごい夏感じるねとか言ってたね。実際でもで確かにやっぱりこうイグサの匂いだけで決して涼しくない、暑いですよモグラグガレージ7月は、うん、でも割と過ごせるんじゃねえみたいな感じがしてくる、うん、なんかちゃぶ台とかも置いてるな、
はい、
あれだ扇風機1個で、あとはまあねラムネぐらいやったら全然いけるんじゃ夕方ぐらいから、
あと風鈴とかでもするしとけ
ば、ああいいいい
いいねいいね、
うん、昼間でも全然涼しいよあれ、うん、
クーラーボックス買おうかな
あったら便利ですけど、
うん、今回はあれでしょ、割と滞在する予定ですか、モグラグは、
はい、暇なんで
じゃあ来たらあのモグラグのカニちゃんの大量の作品の中にカニちゃん自身も作品みたいにちょっとポツネンと座っとる感じで、
まあそんな感じになってようかなって思って
うん、
暑いから上にいるかもしれない。
いやでも今回でもね、あのイグサの匂いとともに多分見た人が衝撃受けるのは作品点数の多さ、
ね。そうね。
これ昨日も言ってたんですけど、たまたまあの梅ラボがね、
うん、
梅沢和樹氏が今展覧会をいろいろやってるんですけど、はい、なんかの作品タイトルだったか展覧会タイトルだったかに、カオスを滅ぼすものっていうタイトルをつけてんやんか、あの人。
作品ちゃう？
そうかな。でね、なんかね、僕は今回のモグラグのカニちゃんの展示はね、ウソ君に絶対的に見てほしい。負けとるぞと。カオスを滅ぼすもの出たよって。
いや
、うん。すごいで、今回の展示マジで。これがカオスラウンジなんじゃないかっていう。ただでも一人やけどねみたいな一人で十分っていう話になってしまうよっていうぐらいのボリューム、
うん、
あと3日かけてるだけあって、まあ僕もちょっと最終形今日の状態はまだパッとしか見てないけど、うん、全体的なバランスとかも結構こだわっていったみたいなある展示
です、うん、そうです。なんかそれもあり楽しみつつもって考えてたらなんか3日かかっちゃって
楽しそうや
ったもんな。だってすっごい細かい仕掛けとかしてあるやろ展示で。
あ、はい、もなんか仕掛けられるんだったらもっと仕掛けてもいいかなって思ったんですけど、ちょっと飛び出す絵本状態になってしまいそう仕掛け絵本状態になってしまいそうなんで、
いやだから本当にモグラグの隅から隅まで見てほしいっていうかね、
うん、
超細かいことを
してる。すごいなんか長時間楽しめる感じよね、うんうん、
本当楽しんでもらいたいなっていうのと自分も楽しんでるっていうのを、
うんうんうん、
こういう気持ちで作っなんかやってたんで、
うん
うん、本当楽しんでもらいたいと
思う、うん、かなりあれでしょ。だって、まあ、言ったら自分の頭の中の具現化っていうかさ、うん、モグラグはすげえ、まあ、決して広くない空間やけど、あんだこんだけ見応えある展覧会もなかなかないですよっていうぐらいの感じになってると僕は思うんですけど、
まあ、
うん、
よかった。よくまだわかんないですけど LINE 見てもらってね。
結構あの新作旧作織り交ぜた感じなの今回
は。はい、うん、でも本当は最初は新作だけがいいなって思ったんですけど、
うんうん、
まあ量的にもそうもいかなくなって。
ああ、はいはいはい。
でもなんか個展、なんか去年1年グループ展とかで出してたのもいくつかあるんですけど、
うん
うん、って言ってもグループ展だし、なんか今回1人でやるってなったら、
うん、
なんかこの今個展で出したこいつらはこの作品たちをまたなんかこうちょっと1年間と今までのもう一区切りつけてまたこう、うん、新しくじゃないですけど、はい、またなんかこう書いてこうとかいう気持ちになるような展示にしたいなとはちょっと思ってた、はい、
ああなるほどなるほど、うん、じゃあ今の
古くのがあってもいいかなとは、
うんうんうん、じゃあ今までのだ福士千尋としての21年間の、
はい、
まあ1個の集大成として、
はい、
今回の展覧会あるみたいな。
とりあえず全力でやってみっかって。
かっこいいね。
かっこいいね。そして嬉しいね、
うん、
嬉しいですけど、
うん
うん、でもまあそんぐらいの内容になってるよこれ本当に、
うん。
でこんなん聞くの野暮かもしれないですけど、あの、はい、例のあれのズレっていうタイトル
は、
はい、あの僕文章書かせてもらったんやけど、おおむねあのフライヤーの文章の感じでいいんですか。
あのフライヤーの文章、
うん、なんかカニちゃんの日常の中でのちょっとズレた部分から垣間見える歪んだ心象風景と僕は書かせてもらったんですけど、
あれちょっと読んだ時ちょっとこっぱずかしかった。いやでも
やっぱ 自分が読むと恥ずかしいよね。
はい。
でもあれやと思うよ。だってな、このまあもちろんモグラグっていうのは狙ってやってるけど、こう路面沿いのただのまあ道に唐突にあんないぐさの匂いとあんな大量の作品群の中に一人女の子が座ってるっていう空間は、はっきり言って例のあれのズレ以外の何もでもないと思うねやんか、マジで。多分通り過ぎるだけでももうこう耳っていうか目とまず鼻に入ってくるやん絶対あれは。
で、ね、
で何やろうって絶対なるし、
絶対振り返る で
振り返った瞬間にその人の日常は完全にずれるやん。
ずれが
ずれが生じるで、
あれのずれが。
いや結構ねすごい感じになると思うけど、
うん、なんか全然絵とか興味ないみたいなおばさんがいきなり振り返ってニュッて入ってきたらもうよっしゃって
そうや、
うん、入ってきそう。
そうだから、うん、だから結構あれなのね、なんかこのタイトルが示すみたいに、なんかカニちゃんのこう世界観ってなんか結構割と言葉にしようとするとこのぐらい抽象的にしか結構無理っていう感じやんな。なんかその
うん、
なんつうのか、なんかこうまあ昨今あれやんか、その絵描きでもさ、なんかこうコンセプトみたいなものをこう求められがちな、言いたいことも言えないこんなポイズンな世の中ですけど、
はい、
本来そうじゃないんじゃないかっていうね、 もっとこう抽象的なものををそのまま出せるっていうのもまたこれはすごいことやからね、うん、って僕思いますけど、うん、どうですか。
まあなんでか、まあ、今の自分としてはそのなんかもうタイトルをこんな例のあれのズレとか言ってしまうようなくらいのことを考えてるぐらいの今の自分なのでそのなんだろう、そうとりあえずそう言うしかなかったっていう感じが。
いやでもな
結構そう
結構このタイトルは悩んだ。
うん、なんかこれもなんとなくシュシュッとこう初め筆で文字書くの好きなんで、うん、書いてたらあこれいけるんじゃないタイトルってちょっと思って取っといて、
うん、
温めといたというか、うん、ちょっとだけ。
逆にでもあれやけどな、このテイストっていうかこのぐらいのこう中間域っていうのもあれないけど、なんつったんやか、こう微妙なニュアンスのところをこう、
うん、
結晶化させていくみたいなのでずっといけたらすごいことになると思うで。
めっちゃいいと思うわ。
できた。
この何とも言えへん感覚世界っていうかなんか、
うん。
でも笑ってしまうやん。
そうやね。ちゃんとなんつうか、そうそう、それもあるな。だからビジュアルコミュニケーションがちゃんとできてるっていうか。
そうやね。だってそれでな、そこでふんやったらそれは終わってしまう作品やと思うけど。
うんうん、
笑ってしまうやろ。
まあ確かに小難しいこと考えて超いわゆる抽象画みたいなのコンセプチュアルに描く絵描きなんかよりは全然分かりやすい上にすごい抽象的やね
そうやな、分かりやすい抽象
が、
う
ん、
すごいなな
んかだからね、だからこうそうなん、うん、なんとも言えんすね。来てもらうとなんとも言えへんな、これ。
まあでもあの DM を見た人とかはなんとなくこう私たちが言わんとすることも分かるんちゃうかなと思うけど、うん、
ある種の人間はでもカニちゃんの作品を見て、僕もそうやけど、あと一輪車さんとか絵描きの一輪車さんとかも絶賛してたけど、ある種の人間はと同時にやられたって思うねん、なんかちょっと負けたって思うねん、なんか俺とかも完全に思ったんやけど、すげえぞこれはっていう、なんか、
うん、まあなんか何も言えない
かみちゃん最近なんかかっこいいなって思い描きとかおる？周りでもいいけど。
最近ですか。うん、でも今の話に出たけど一輪車さんと
か、あんはん
すげえって思いますけど、ね、ノートにも一輪車さんはすごいとか書いてしまった。
カニちゃんが人の絵見るときって何見る感じなの？何見てすげえと思う？
やっぱインパクトっていうか、
あ、
見た目のインパクトだけじゃなくて、なんかやっぱり普通に見て
パワーみたいな、
そう、グッとくる、来てしまったらもう負けみたいな
感
じもやっぱりあります。
まあまあそうやな、
普通ですけど、
説明できへん。
まあまあそうやねんな、だから、うん、そう、本当そうなんよね、
説明できないです
よね。そうやな、すごいっていう、
そう、なんかまた俺ちょっといろんなことに愚痴りたくなりそうになったわ今。なんかいい作品をなんか説明できると思ってる人多くないですかっていうの最近思うんだけど、説明できるうちはまだええ作品じゃないねんって言ってるね、ほんまに自分にとってやばい作品ってもう負けたぐらいしか思わへんの、ね、すげえと。
それはな、なんか多分絵描きじゃなかったとしても、
いや全然
そう思うと思うしな、何か
いかがわしいものがあるねそこには。なんじゃこれみたいな、
いかがわしい、
と思うけど、
超えられへんもん、
かみちゃんでもあれ、自分のこう作品とか、作品つうか、まあ絵描くやな、
はい、
あ、これはええなとか、これはあんまりやなみたいな、
あ、自分の作品、
いや、
それはあります。
ああ、そうだね、はい、それなんかこうええなって思うのってなんか結構どうなの、なんかそのお打率はどんぐらいなの？
打率ですか、
俺が大学生の時打率のことばっか考えとったよね。
打率とか考えたことなかった
です。俺スケッチブック一冊潰すやん、
はい、
せいぜい10枚ないねやんか、俺、ええの。
ああ、潰すっていう言い方を、もう、それはみんな言うね。
あ、いや、よくわかんない。まあ、全ページ書いて、10枚ない、なかったやつ、僕も昔。
お気に入りの作品。
俺の書き方にもよるけど。
そうなんです。でもなんか、なんだろう、割とノートとかに、こうチャカチャカっとこう思いついた絵とか、何度ことない絵を描いたりとかするじゃないですか。なんかそういうのの中の方がなんかいいなって思う絵っていっぱいあるじゃないですか。
はいはい、あるね。
なんかそういうのも私は含めて今回とかも出しちゃってるんで、
はいはいはい、
なんか
そうかそうか、
打率とかって言ったらどうだかわかんないですけど、
逆にあのあれはなんかこれまた俺が昔、悩んだことをこんなに質問してどうかと思うんですけど、例えばパネルとかちゃんと組むやんか、
はい、
でそれ自体俺はめんどくさいなと思っててんけどさ、
はい、
パネルとか組んだ時にそのノートみたいなんと同じテンションでいけるもんなの、かいちゃん的には。
あー、全然違いますね。
なんかちょっとちゃんとしたつうか、なんかちょっと気負わへん、なんかさらっていけへんく
ない？なんか気負わなかったらいいのができるんですけど、なんか大抵はそうなっちゃうっていうか、多分単純に私がまだやり方的にパネルとの折り合いがまだついてないかもしれないっていうのもある。まあそれでも今回結構気に入ったのはできたんですけど、
ああ今回は結構いい感じ、
うん、
なんか今後はどういうちょっとそのパネル的な展開っていうかさ、まあいわゆるこう絵としてのもの感みたいな部分っていうのもちょっと見ていこうかなみたいなところある？
ああ、ありますね。なんかその展示作業してて、あのパネル3枚しかないんですけど、
はいはい、
でもあれがあるだけでなんかあのモグラ君の 空間の中に作品を貼ってった時に、やっぱあのパネルのものがなんかなかったらなんか全然なんか違うというか、なんかあんまり自分としては納得いくものになっていなかっただろうなっていう感じはするんで、とかそれもあるし、単純に今回なんかなんうまくいったらいいやって思ってパネルをに書いてみたんですけど、なんか意外と楽しくて、
よかったね、
そういう意味でただ単純に続けていくかもしれない。やりたくなったら、漫画とかと同じようにやりたくなったら、
そうやな、
多分書くと。
多分かんちゃんのやり方は多分もうそれつうかさ、基本的にこう気が向いたら気が向いたことをするっていう中のその種類を増やし、ちょっとずつこう興味の赴くままに増やしていったらそのうちベストな形にたどり着くかもっていう感じはなんかするよね、なんか、
うん
うん、だからもしかしたら数年後油絵描いてる可能性だってあるし、
あるな、
いや
なんか出会うかもしれんからね、それ。
今んとこ油屋も好きじゃない
とか学校で油とかもやるんか。
今やってないですね。まあ、わかんないです。時々無償に描きたくなるとき
は。ちょっと見てみたいかも、カニちゃんの油屋から。
単純に苦手なんですよね。
いや、なんか結構いい話になりましたよ、
うん
うん、で結構もう時間が来てるんですけど、
早いな、
最後にもう展覧会だから来週なんで、これ第2週でちょうど真ん中ぐらいこれアップするんやけど、まあ来た人とかこれから来る人にメッセージを、
いやもう本当に楽しんでもらって、
うん、
その夏感を満喫してもらって、でなんか気持ちよくなんか若干のモヤモヤを残しつつ帰ってもらえたら私はもうそれで十分なんです
よ。あ、わかりました。ということでこれはね、見ないと損するよねマジでこれ本当にということでいやでも結構おもろかった、いい旅取れましたよ。取れたもう、じゃあもうワイン飲みましょうか、とりあえずこんなことね、ということで、はい、ありがとうございました。
長々
と
ありがとうござい
ました。こちらこそ、
またお願いしますということで、
はい、
今月のゲストは絵描きの福士千尋さんでした。ありがとうございました。
エンディングでーす。
エンディングでーす。ということでね、カニちゃんポーの一族を呼んでますけどもあ、いいですよねということでね、
はい、
いやー
緊張した。
緊張した、
うん、
なんで
可愛くて
あ、ここでもう一個そういう付加情報を乗っけちゃう。
ドキドキする。
あ、確かにカニちゃん可愛いです
ね。可愛い、
うん、今日はねもうほんマジかっていう感じでカニの T シャツ着てます
けど、びっくり
した。ニックネームがカニちゃんなんですけどね、
カニの T シャツ着てるでって
、びっ
くりした。
じゃあちょっとインフォメーションお願いします
。福士千尋さん個展例のあれのズレ2010年7月22日もう始まっております。木曜日から8月8日日曜日までです。
はい、もうオープニングとかはねやっちゃったんで。
そうなんですよね、
うん、まあでもほとんど在庫してくれるそうなんで、ぜひ来てもらってカニちゃんと一緒にご座に座ってね、暑い夏をこう堪能してもらえたらと思うんですけど、
決して進んでいってくださいとは言わないです全く涼しくないからね。そ
うです。さすがにこうモグラは、まあ、去年も一昨年もそうだったんですけど、8月はさすがにちょっともう炎天下すぎてもう展示不可能ということで 8月、この8月8日でカニちゃんの展示が終了したらですね、9月の真ん中ぐらいまでモグラグはお休みになります。
そうなんですね。
うん。ですね。まあ、その間にでも僕たちはね、あの、モグラグマガジンっていうブツを仕込んでますので、
はい、
まあ、それは今年の秋に、あの、皆さんのあの、お目にかかれるように頑張って制作しますんで、その辺も楽しみということで、はい、ですけども、特にないんかな今ね。
なんかあったような気もするけど。
うん。
ないんかな。
うん、そうね。まあツイッターやってはる方はね、モグラグをぜひフォローしてください。情報はまめに出ますんで、太田さんが管理してる。たまに太田さんのあのつぶやきなどもモグラグの方から出てね。一部ではちょっと人気があるらしいですけどね。
そうなんですか。
なんか和むということで。
うん、初めて聞きましたけど、
うん、太田はあれでしょう、このインタビューを自分が担当するようになってから、このラジオでの自分の声の聞かれ方にえらいあれなの、神経質になってんだろ。
そうですよ。
センシティブになってんだろ。
センシティブ。
今日はどうやったの。
今日はね、こうカニちゃんに喋ってもらおうと思ったから、うん、あんまりこう、
うん、手のいい手のいい言い訳やな。
あんまり喋らんでいいかなと思って。
ああ、まあまあね。いやでもいいインタビュー取れましたよ、本当に。うん、気づいたらみんな結構ワイン飲んでるけどね。
そうね。
うん、後でもご飯のところじゃないかなと思いつつ、まあモグラグラジオはあの一応8月展示はないにもかかわらず毎週懲りずに続ける予定ですんでね、第4週も、8月第4週もユーストリームやりますからね。
あ、やるんですか。
やりましょうよ。別にうちに来ても何にも展示はないけども、
はい、
うん、まあ遊びに来てくれたらユーストリームやるということで、
はい、
いやまあ暑いんでね、あんまりこう情報詰め込みすぎても、
ね、そう、頭パンクしちゃうんでね、うん、
まあこんな感じですかね。
はい、
ということで
8月8日日曜日までやってますんで、はい、例のあれのズレ福士千尋さんです。
はい、月火水は休みなんでね、気をつけてます、はい。
時間も14時から20時です。
はい、ということで、そうね、夕方以降とかいいんじゃないですかね、夕涼みに。
そうやんな。
うん。
うん。
うん、ちょうどカニちゃんの方もね。
18時から20時がおすすめです。
そうね。ということで、スイカとか出る日も
あるかも
しれない。あるやもしれんということで、
ね。知らんけど。よろしくお願いします。
お願いします。ということでモグラグラジオボリューム104でした。
ありがとうございました。
Drag.